山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
きっかけがあったんですか、その放り投げる
の。放り投げるのは年中さんの時にその公文でこうすごいやっぱり やりたくない、子供はやりたくない時もあるので、そうするとやらないじゃないですか、それをこう無理やりやらせようとして怒るんですよね、でそういうのが毎回こう怒ってるのが続いてきて、ある時パコーンって頭叩いちゃって、で子供は泣くし、で泣くとまた腹が立つからまたギャーって怒るし、でこう子供とバトルしてて、ああダメだ、もうこんなことしてたら親子関係ダメになっちゃうし、この子ダメになっちゃうと思って、どうしたら怒らなくて済むだろうと思ったら、公文やめりゃいいんだって思ったんですね。これやめたら楽になるわと思って、もういいって、でもその時思ったのは、もういい、うちの子こんなことしなくてもできるって思ったんです。なんかよくわかんないけど、
なんか思えたんですか。
なんか思えたんですね、大丈夫って思ったんで、
やめたんですか。
やめちゃいました、ズバッて。ははスイミングだけは残ってたんですけど、
そこでやめちゃって、でやめたら、公文はやめたけどあんた、家でやんなさいとかそういう風にはならなくて、もう、
家でやんなさいっていうか、その時公文と多分ね、あの真剣ゼミ、今のベネッセのなんだっけ、チャレンジとか、ああいうのも撮ってたんですよ、だからそれは多分公文の宿題からすると随分楽なので、利用的にも。
なるほど。
それはね、本人が自分で別にやれって言わなくてもやるんですよね。これやめるから、じゃあこれはやりなねって言えばやるんですよ、本人楽ちんだから。そんなに別にこうガミガミ言わなくても、毎日も公文で幼稚園行く前に座ってやるっていう癖がついてるので、結構やるんですよ。ですぐできちゃうから。
やめたのが年中さんの時。
年中さんですね。
結論としては年中までは公文に行かせろって言
って
そうじゃないじゃん、
公文さんの宣伝マンじゃないじゃないですか。だったらもうちょっとお金欲しいです
ね。そういう癖をつけるというかね、そうそう、リズムをつけるというか、
そうです、ね、
感覚を身につける。
そう、だからその結果から言えることは、多分規則正しいこうリズムと、やるべきことはやる、でちっちゃいうちにある程度の基礎的な国語と算数、文字と数 の、知識を入れとく、
なるほど、基本読み書きそろばん的な、それはもうできるだけちっちゃい頃にきちんと習慣づけをした方がいいですよっていう、なるほどね、
そうか、そうなのか。
ちっちゃいうちの方が脳柔らかいし、そういうものを入れれば入れるほどこう脳は発達していくわけなので、
スポンジ状態、
刺激を与えていくと。でもお勉強だけじゃダメですよ、公園も行かないと。
あ、公園ね、
公園に行ったりスイミングやったり、体操教室もやってたんですね。
わお、
そういうの、体操教室、バランスよく。
そっかそっか。じゃあ、五感に刺激を与えるようなことをバランスよく、できるだけちっちゃい頃からやって、しかも読み書きそろばん的な、お勉強というかね、そういうこともちゃんとできるだけちっちゃい時からやると、そうか、そこが失敗だったんだな。
でもお金なかったらどうするんですかね。お金ないならないな なら中で何かしらやる、
だって本屋さんに行けば問題集とか売ってるし、カードとかも本屋さんで買えるし、自分で作ってもいいから、
そうですね、
そうそう、
まあそうです、スイミングに行かなくてもお風呂で沈めるとか。
そうじゃない、沈めるじゃない。山本さん、どんな子育てされてるんですか。
いやそうか、いろいろ五感に刺激を与えたりするっていう、でも結局ちっちゃい時は本当になんか過保護になっちゃって、こう、あ、そっち行っちゃダメ、何しちゃダメ、危ない、そっち危ないよ、何々って、やっぱりこうガードして、で、ある程度大きくなってから活動させるようにしますよね、普通ね、なるほどね。ユニークじゃ、その0歳からスイミングとかってなかなか考えないよね。
そうなんですか ね、今熱心な人は結構入れると思うんですけど、なんで入れたかっていうと、私は自分が水泳すごく苦手で、夏になるとお腹が痛くなるんですよね。だから男の子が水泳苦手、そういうのかわいそうだなと思って入れたという、不純な動機と、あとは暇だったんですよね。 暇っていうか一日中子供と二人だけでお家にいて公園には行くんですけど、うん、まだね0歳、8ヶ月とかだとあんまり公園で遊べないんですよ。歩けないし、うん、お砂場に座ってるだけみたいな、ブランコ乗るかっていう感じで、うんうん、と毎日公園に行っててもそれだけじゃ退屈なんで、うん、どっかに行って違うお母さんたちと交流できる、うん、私はそのお母さんたちと交流するのも半分目的だったん
です。なるほどね、はい、そうするとそれで手がかかんなくなっていくというか、まあ、あの解き放っていったと、
はい、
そうすると子供さんと谷さんの関係っていうのは、はい、割とこうなんていうかな対等になっていく、
はい、
あの どうなんですかね、その要するにコントロールするって感じじゃないでしょもう、
うんうん、そうですね。
そうすると、まあ後から考えて振り返っていくと、うん、まあご本に書かれていることはそういうことがコーチングみたいなことにつながっていく結果的になるわけでしょ。
そうですね、うん、あの他の人から見たら冷たいくらい何もしない親になっていって、
時々聞くんですよそれを、うん、本当にあのね何にもあのほっとくと、うん、で彼が宿題を忘れてこう学校で怒られようが何しようがもっとほっとくと、うん、大変だわって言っちゃうんですよバカお前なあ
山本さんは
言うんですよ、まあ、昨日言ってましたから
怖
っずっと言ってますよ。でこれがダメなんですよね、
うん、そうですね、
これはダメだとずっと刷り込まれていくんでしょ。
そうですね、まあ、分かってると思うんですよ本人、
そうなん
やっちゃったっていうのは、
そうな
ん、あえて言うことはないと、
うんうん、
いやもうこれでもかって、その本人が分かってるってことを分かりながらこれでもかって言いますからね
親のね自己満足になってしまう
ダメなんですね。
そうですね、
教えてもらわないとじゃないですか
本当本当もうちょっとね、時すでに遅しそうか、
ね、怒っちゃう気持ちも分かりますよ。やっぱり親はねちゃんとしててほしいと思うからこそ、うん、ちゃんとしてない我が子を見るとイライラするわけで、うん、その期待とのギャップが激しいのでそこでかり
っ
とね。
でもそうは言ってもやっぱりそのコーチング的なあれからすると、うん、その何かあれですよね、
うん、
コミュニケーションするわけですよ ね、
うん、
そうですね、口を聞かないってわけでもないでしょ。
あ、そうじゃないですね。
どういうあの会話の仕方なんですか。
私ねコーチング勉強したのは子供が小学校6年生からなんで、小学生のうちって別にコーチングなんか知らないんですよ、
はいはい、
普通の会話だったんですよ、はい、で今考えてそのコーチングを勉強してじゃあそういう時どういう会話をしたらいいかっていうと、うん、あ忘れちゃったね、じゃあ次はどうしたら忘れなくなるかなって、
うんうんうん、
ただそれだけみたいな、
うん、なるほど、うん、答えを彼の方から導き出してあげるような質問をしてあげるわけ
ですね。そうですね。なるほどね。うちの子ねあんまり忘れ物もしなかったんですよ。
もともと優秀な素質あったんじゃないかっていう噂が
そうだからもしかしたら俺が育てても東大行ってたかもしれない、
谷さんのお子さんをね
谷さんのお子さんをな、
山本さんが
育てそうかそうか、それはちょっとありえないね。そう
あんまりしないし忘れ物しないし勉強も教えなくてもできちゃう。
そうそう、例えば、はい、じゃあ忘れ物しないためにはどうしたらいいのかなって言ったら、うん、お子さんはどういう答えが返ってきてました。
なんか忘れ物してないからそういう答え会話してないんです私。
いや例えば
って、例えば
いや他の質問でもいいんだけど、うん、そうするとやっぱりその自ら何か答えを自分で見つけるような回答が返ってくるわけですか。
うん、まあ賢い子はすぐ返ってくるけど、うん、すぐそう考えられない子は多分ふーんって言って、分かんないって言ってるでしょうね。
その時はなんか待ってるんですか、その何か。
そうですね、うん、分かんない、じゃあもし何にも出てこなかったらじゃあ提案するよって、ママからこういう案を言うけどこれやってみないっていう、
うん、
その強制しない、指示命令じゃなくて提案して、うん、あくまでそれを自分でこう選択するっていうことを癖づける。
それは谷さんが結局自分だったらそういう言われ方の方がいいよねって思ってそうしたんですか、その時は。そのコーチングとかまだ理論を全く知らないでしょ、
はい、
小学校の6年生までは、
はい、
その時は どういう感じだったんですか、あなた自身は。
私自身は、うん、私自身はその頃は多分そんなに優しくなくて、
うん、
そんな言い方もしてなくて、うん、自分で考えないぐらいな感じ。
あそうかそうかそうか、うん、
そう、もうママ知らないわって言っちゃう、どっちかっていうと。
ああ、うん、そうか、
自分で考えない、
ママにもう頼れない、
うん、そう、ママ頼れなかったんですうちの子。
あ
だから自分で何とかしようと、
何とかするしかないな、
するしかないですもんね、
うん、 だから、ね、コーチングっていうか何でしょうねこれね、そういう結構冷たい感じだったんですよ。
まあ、だけどその関係性があの冷たい感じではないんでしょ、その
あ、そうそうそう、
あのサバサバしてる感じ
ですかね。そういうことですね。あ、いい言い方ですね、サバサバして
る
んです、うん、
なるほどね、
うん、あんまりこう深く自分がそこに、集中して、じゃあ忘れたからって何とかしなきゃとかなると余計カリカリするでしょ、うんうん、もうしょうがないじゃないですか、忘れちゃったんだから、うんうんうん、だから自分でやりなよ、自分で考えなって。
なるほど、う
ん、忘れたら自分が悪いんだもんね、だってね。
コーチングっていうのは例えばかいつまんで言うと どんなことですか、そのコーチングの、まあ
概要というか、ね、
そう概要というか定義というか、コーチングとは何ぞやというと、うん、コーチングとは、うん、さっきのあなたが考えなさいっていうことですか。
そうですね、うん、基本的に、いろんな言い方があるんですけど、うん、例えば、子供が相手だとしたら、子供が自分のなりたいものを見つけて、うん、それになるのを応援するためのコミュニケーションの技術、
うんうんうん、なるほどね、うん、自らそれになるための、うんにそれを応援するための技術。
そうです、そうです。
なるほど、
はい、
うん、そうすると、相手、クライアントというか本人は、
はい、
自ら何かを見出して、はい、それをやっていくことの手助けを してくれるのがコーチ、
はい、
コーチからすると、
はい、
その本人がそうなるように支えてあげる、うん、あのちょっと手を貸してあげるっていうのがこう、
そうですね、
コーチ側の、
う
ん、仕事、
そうですね、
そういう役割分担
を出してあげる、
全て自分に選ぶ権利があって、うん、自分が考えて自分が選択して本人がそこに向かう、
うん、
それを手助けするだけ。
なるほど。で、子育ての極意っていうのは結局かいつまんでそういうことなんですかね。
そういうことだと思いますね。ま
あ、そうですよね、うん、だから
親がならせたい子供にしたってダメなんですよ、うん、子供がなりたい自分にさせてあげる、
うんうん、子供も競争がいろいろあるじゃないですか、
はい、
あれ結構あの親が競争してますよね。
あ、そうそう、まさにその昔の私は
、うん、
クモンの頃は、はい、私が競争心を発揮してもっとやらせなきゃって思ったのが大間違いだったわけなんで、
うん、
もう親は競争しなくて、子供はわけ分かってませんから、
うん
うん、子供は競争も、あの競争ももちろん大事なんですよ、
うんうんうん、
でも自分から競争したいって思って頑張らないと意味がなくて、親が先に競争しちゃダメなんですね。
そうね、
そう思います。
そこがだから、親が隣のお母さんと競争してたりするからね。
そうなんです
、ね、2人とも子供はいなかったりしてね、あの視線の中に入ってなかったりしてね、
大体親がね、
お母さんには絶対負けないでみたいな、
そうそう、親がね周りで熱くなりすぎたら子供は冷めるでしょ、
うん、
きっと、
うん、逆に冷静に見るかもしれないです ね、
だから親が冷めてれば子供は なんかなと思って、
うん、やらなきゃなって思う。
それは よくね、オリンピックのね、はい、中継を見ると、袴履いて日の丸の扇子ここにつけたおっちゃんが必ず出てくるじゃんでね、で、はい、子供のスポーツの応援にお父さんあの格好で行くからなったら、それだけはやめてくれって言うね、あの目立ってほしくないんでね、うん、子供っていうのは基本的には黒子に徹してほしいわけですよね、
う
ん、親はね、
うんうん、そうみたい。
それが熱くなってもう前に出ちゃうと、
そうそう、
もうしらけちゃう。
そうそう、これ出したことも、私だって息子にあんたのやってることは痛いからねって言われてますからね。
出版されてるんですか、
俺を巻き込むなって言われてますから。
はあ、そうなんですか。
完全巻き込んじゃってるじゃないですか、
まあそうなんだけど、まだどこの誰かは多分息子がね、こうあの結びついてないから、世の人は。
そうか、そうか、
そうそう、これで息子の顔とか出しちゃうともうどじかられますよ私
さて、ここで谷あゆみさんからお知らせがあります。何やら新しいサービスが始まるということで、
はい、あのウェブを使った事業を始めますので、
はい、
今まではこうリアルに集まっていただかないとできなかったんですけど、
はい、
今度からは6月からは全国どこからでも入れる事業をします。
ネットで事業を受けられる、
はい、そうですね。それもリアルタイムに、
はい、
その時のその曜日のその時間に入っていただかないといけないんですけど、
うん、
双方向でやり取りができる、
はい、
ウェブの事業。
わあ、楽しみですね、はい、これでもっと輝くママが増えそうですね。
そうですね、
はい、
そうなってほしいです。
ということで、ホームページをご覧になりたい方はプレシャスマミーでどうぞ検索してください。
メッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。